フェイストゥーエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ、FM 軽井沢から高原の風に乗せてもうありとあらゆるものをお届けする薄い峠音楽堂本舗でございます。ご案内いたしますのは今日は私 S 一人でございます。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ、癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そういうわけで、薄い峠音楽堂本舗の時間がやってまいりましたけれども、先週の放送は、なんとレコーディングスタジオのブースからレコーディングの機材をそのまま使って、収録するという非常に贅沢な、状況でお届けしましたが、なんと今週もですね、使っている、レコーディングスタジオは場所は変わったんですけれども、同じくまた、レコーディングスタジオのこのブースの中からこのボーカルマイクに使っているマイクをね使いましてですね、でレコーディングの機材を通して、この番組を収録している、もう今日も非常にセレブな、セッティングで状況で、お届けしたいと思いますが、残念ながらですね、本田くんが今ちょっと自宅の作業を、必死にやって今こちらへスタジオの方に向かっているという状況ですので、ちょっとね今週は私一人でお届けしようと思います。レコーディングはね、結構やっぱ始まってしまうと本田くんの作業がめちゃくちゃ忙しいんですね。で、彼はただアレンジするだけじゃなくて、その音源も作って、それからいろんなもうドラムのアレンジからベースのアレンジ、ギターのアレンジ全部考えてますから、非常に彼がね、もう体力が心配なんですけども、もうとにかくそういう忙しい状況ですので、またそうですね、レコーディング期間中、僕が一人で、お届けすることがまたやってくるかもしれませんが、どうかご了承ください。その分レコーディングの作業がどんどんどんどん進んでおりますので、ぜひね、その辺のところはご理解いただければと思います。さて、そんなレコーディングの状況ですが、すごく順調とはそんなに言えないんですけども、淡々と、しかし着実に進んでおりまして、もうね、何曲撮ったのかな？かなりの曲数撮りましたよ。で、詞が出来上がったので、つい先日僕がね、歌を撮りました。これがまたすごい曲でございます。そして、昨日はね、西庵が、この、今僕が、喋っているこのブースでですね、ドラムを、叩いてくれまして、昨日はなんかね、すごい3曲ぐらいドラム叩いてくれたんだよね。もう楽曲に本当に躍動感のある命を吹き込んでくれる西庵のプレイをね、ぜひ楽しみにしててほしいんですけども。明日また西庵がね、やってきて、もう1曲叩いてくれるんで、今、私のこの喋っている目の前には、このブースの中には、西庵のドラムがセットされたままで、燦然と輝いております。すごいねー。カノープスというね、メーカーのギターなんですけども。あ、すごいですね。バスドラの、一番大きなね、足元にあるバスドラムの、ヘッドにですね、さすが西庵、阪神タイガースのマークがついております。このドラムからですね、もうすごい西庵の躍動感あふれる、素晴らしいドラムが昨日ね、叩き出されたばかりなんですけども、明日もまた、やってきて、楽曲に命を、吹き込んでくださいます。そんな感じで、もうギターも何曲か入れましたし、歌詞も今僕が一生懸命ね、作っております。もう歌詞はね、前もちょっと話したかもしれないけども、作詞は 苦手中の苦手なんですけども、でも今までねもう8枚もアルバム作ってて、歌詞でなんかものすごく遅れたなんていう経験は実はないですね。いつもギリギリでレコーディング期間中に全部、できてるんで、もうこれはなんか超自然の力が働いてるとしか思えないんですけども、まあまたそうですね、頑張っていい詩をどんどん書いていこうと思いますので、うん、みんな泣け。さて今日もですね、今日はせっかく本田くんがねいないので、せっかくっていうかお便りをね、本田くんがいるんであればもうレコーディングの話をもっとねこのつまびらかにしていこうと思うんですけども、まあいないので、なんて言いますか、怪我の功名と言いますか、こういう時にこそお便りをどんどん紹介していこうかなと、思っております。今日の一通目はですね、あ、来ました、岐阜県の文江さんからですね。ごめんください、 S さん、クラゲさん、こんばんは。デパートで買い物してたらエスカレーターでこんな光景を見ちゃいました。上りのエスカレーターで、おばあさんがキャリーカートを倒して中に入ってた買い物を全部エスカレーターにぶちまけちゃったみたいなんです。玉ねぎとかインゲンとかお野菜がゴロゴロと、おばさんが持っていたキャリーはカゴに車輪がついているような形で蓋がついてないんです。すぐ後ろに立っていた男性が全部拾ってあげてましたが、エスカレーター終点に溜まっていく野菜たち。おばあさんは一人エスカレーターから降り、倒れたのはキャリーカートだけだったんですけど、エースさん何か思い出しませんか？私はすぐに話を思い出しちゃいました。そう、西武新宿おばあさんエスカレーター事件を。ということでね、これはもう古いファンの方はもう耳にタコができるほど、そんなことはないか、ね、重々ご存知の話と思いますけども、西武新宿駅で私が遭遇したエスカレーターの事件がですね、改めてちょっと僕もね思い出したんで話しておきましょうか。まあ、あれはね、世紀末やってる頃かな、それよりももっと前かもしれません。もうとにかくすごく昔の話ですけども、西武新宿のね、駅の地下から、サブナードという地下街がね、ずっと伸びてるんですけども、そのサブナードを通って僕は西武新宿の駅に向かってたわけです。そして、まあ、家に帰ろうと思ってね、当時僕の家は西武新宿線沿いだったもんで。で、地下街からこうエスカレーターがね、こう続いてて、で、一旦地上に1階に出るんですね。でそこからまた改札が2階にありますんで、そこへこう登っていくエスカレーターにこう乗ったんですけども、僕のね、5、6人ぐらいかな前に、立ってたおばあさんがですね、こけたんですね。エレベーターに、乗ってすぐだと思うんですけども、やっぱお年寄りってエスカレーター乗るのすごく苦手じゃないですか。で、なんとか乗ったんですけども、バランスを崩してそのままこう、仰向けにお転びになってしまった、そのおばあさんは。ところがエスカレーター、上りのエスカレーターですから、もう何ですか、角度がついて上へ向かいますよね。だから、仰向けに転んだと言っても傾斜がついてますから、おばあさんとしては頭よりも足の方が高く上がってしまった状態、もういかんともしがたい状態でエスカレーターは淡々とこう上へ登っていくわけです。でちょうど僕がエスカレーターの真ん中辺に、達した頃にそのおばあさんはエスカレーターの到達点へ到着したんですね。で、エスカレーターが到着するちょっと手前に一旦水平になるじゃないですか、段がね。でそこでおばあさんはやっと起き上がったんです。でそのまんま起き上がれてエスカレーター降りれる体勢にはなったんですけども、起き上がった拍子に持ってたお財布を落としてしまったんですね。そしたらそのガマ口の口が開いて、小銭がそのエスカレーターの一番上の到達点のその段がどんどん吸い込まれていくあたりにバーッとぶちまけちゃって、でおばあさんはなんとそこで自分はエスカレーターから降りたんですけども、そこでしゃがんで小銭を拾い出したわけです。ですぐ後ろにいた男の人はとっさにこうおばあさんをまたぐようにこう横から避けるように、すり抜けていったんですけども、後続の人たちがもう避けるに避けられないわけです。エスカレーターの出口のところでおばあさんがしゃがんで小銭拾ってるわけですから。で、僕はちょうどその頃真ん中にいたわけですね。で、そのエスカレーターというのは、表の通りからガラス張りでこう見えるエスカレーターなんですね。なんていうんですか、上半身だけ見える、エスカレーターでございまして。で、そのおばあさんの後続の人たちは一体どうしたかというと、進めないわけです。だけど、足元のエスカレーターはどんどん上がっていくわけです。上に吸い込まれていくわけです。でも前には進めない。そこでその、瞬間エスカレーターに乗っていた、上から下まで乗っていた人たちがですね、20人ぐらいですかね、その場で後ずさりを なんて言うんですかね。だって足元の段はどんどん上がってっちゃうわけですから。でも進めないから、ひたすら後ずさりをするわけです。でも、立ってる場所は一緒。で、これを多分外の通りから見たら、エスカレーターにびっしり並んだ20人の人が、進まずに、ただ上下動をしているというね、すごくシュールな映像だったと思うんですけども、そのちょうど真ん中辺に僕がいたという、そういう、誠に、滅多に経験できないことを経験したという、そんな話を、だったんですね。西武新宿おばあさん、エスカレーター事件。そういうことでございました。さて、この辺でね、曲へ行こうと思うんですけども、あ、これだ。入谷くんからいただきました。ス兄さん、クラゲ兄さん、こんばんは。もう24日分の収録は終わりましたでしょうか。あ、もう特に終わってます。このメールを読んでいただけるのはいつかわかりませんが、岐阜のある方から、24日は単独班に行くから聞けないので放送分の録音を頼まれてしまいました。かっこなく。岐阜のとある方ってのは、先ほどメールを読んだ方ですね。録音できないと後が怖いので、怖いですとも。頑張って仕事を終わらせてネットカフェで待機してなくてはいけないのです。そんな僕に癒しの曲をお願いします。リクエストはゲットマイデーをお願いします。レコーディング頑張ってくださいということで、飯谷くんからリクエストをいただきました。今日の一曲目、聴いてください。フェイストゥエースで、ゲットマイデー。 相変わらずレコーディングスタジオのブースからお届けしておりますけども、先ほどですねエンジニアさんからご指摘がございましてですね、さっきも言ったけど今僕がこう喋ってる横に西安のドラムがねセットしてあるんですけども、カノープスのドラム、それをさっき僕はねカノープスのギターと言ってしまったというねご指摘をいただきまして、改めてお詫びして訂正申し上げます。カノープスのドラムでございますね、赤いかっこいいドラムでね、スネアも結構不可動の、あれはメタルシェルですね、どこなのかな、あれはラディックかな、わかんないですけども、カノープスでしょうねやっぱりね、かっこいいドラムセットでございます。前にねそうそう、SNS ソーシャルネットワークサービスの方にレコーディング日記というのを僕アップしてるんですけども、西安のドラムをね写真撮って、載せたんですけども、スタジオの照明の関係でね赤いドラムセットがなんかねピンクっぽく映ってしまいまして、ほんで、わ、西安のドラムセット、かわいいとか、いう、反応が、レスが来ましてですね。その後、僕のギター、ご存知、あれですね、キャパリソンの、アンジェラスエースですけども、これも赤いギターなんですけども、それもね、写真に撮って、日記にアップしたところ、やっぱり、ピンクっぽく映ってしまいましてね。これもやっぱりね、新しい可愛い色のギターですね、とかいうレースが来て、あちきしょーと思ったんですけど、すいません。そのうち SNS でもちゃんとね、釈明しとかないとな。携帯のカメラなんでね、照明の具合によっては、色がね、色味が変わっちゃうんですね。白熱灯だったり蛍光灯だったり、色々によって、変わりますからね。体育館の水銀灯とかで写真撮るとなんか緑っぽく映ったりするでしょ。そういうような、それの一環でございます。訂正申し上げます。カノープスのギターではなくてドラムでございました。失礼いたしました。さて、引き続きお便りをどんどん紹介していきましょう。これは、チノワさんからいただきました。心の旅ですね。Sさん、クラゲさん、こんにちは。先日とあるケーキ屋さんに行ったところ、お店にこんな張り紙がしてありました。アルバイト募集、高校1年生女子なぜこんなにも条件がピンポイントなのでしょうか。ケーキ屋さんなので女性を募集するのはわかるのですが、なぜ高一女子ちなみにその時お店にいた店員さんはオーナーパティシエとおぼしき50歳ぐらいのひげを蓄えた男性一人のみ。妄想すると考えが怖い方法ばかりに行ってしまいます。とても気になります。ああですね、このひげの50ぐらいのオーナーパティシエのあれでしょうかね好みなんでしょうかね。高一女子じゃないと俺はダメなんだみたいな、そういう方向じゃない、そういう下品な方向じゃなくてですね、例えばそうか、50歳ぐらいでしょ、このオーナーパティシエの娘が高一ね、それで店手伝わせたいんだけど、ケーキ屋なんていやーとか言って、ちょっと反抗期のそんなで、ちょっと真っ当な道を外しかかっているね、ヤンキー系の高一の娘をに悩む50歳ぐらいのオーナーパティシエ、どうしたらお父さんのこの仕事に娘は興味を持ってくれるんだろうか。そうだ、娘と同い年のバイトを雇ったらどうだろう。そして仲良くなってくれれば、そのうち娘もこう店に顔出すようになって、そしてお父さんの仕事をしているこう背中を見てそんな好意的な解釈もね膨らみますけどね。これちょっと千乃和さん、その後どうなったか、このアルバイト募集の条件が変わってやしまいかね、ちょっと続報をお待ちしております。次、ラジオネーム山もっちさんですね。塩釜の方ですね。いつもありがとうございます。 S さん、クラゲさん、尾崎さん、こんばんは。心の旅へ、お話しする前にこれを聞いている方でお食事中の方がいらしたらごめんなさい。とある会社のトイレであるものが落ちているのを見つけました。なぜそこに落ちていたのか、なぜそれを持っていたのか、疑問だらけです。落ちていたのは爪楊枝。会社の女子トイレ、洗面台には鏡があるのでそこなら置いてあってもあまり不思議ではないのですが、落ちていた場所は個室の中、便器の脇だったんです。拾ってゴミ箱に捨てましたが、点々点落とした方に聞きたいです。一体何をしようとしていたのこれそうか、爪楊枝。単純にあれじゃないですかね。歯に詰まった、なんか食べ物のカスを取ろうにも、洗面台のところにはですね、他の人もいるので、こう、シハシハする姿あまり見られたくない。そこで個室で。っていうのがまあ、 好意的な考え方ですね。それ以外に違う悪意を持った解釈はいかようにも広げられますが、いかんせんどんどん下劣な方向へ進んでいきそうなのでやめておきます。さて、今日の2曲目聴いていただくのはですね、ライブでは、バンドでのライブの時はね、必ずと言っていいほどやっておりまして、最近僕ね、アコースティックの弾き語りでもこの曲をちょっとねやり始めた、そんな曲をここで聴いていただこうと思います。懐かしい曲です。私が世紀末やってる頃に出した、ソロアルバムですね。タイムアクシスの中に入ってます。もちろん、サウンドプロデューサーは本田クラゲくんです。聴いてください。そうですね、フェイスツーエースじゃないね、エース清水名義で出した曲です。 Bring you back to me。
Flying space, ace is taking over.
In the night,
I gotta break all the rules. I feel so bad, time is moving fast.
Take me home,
I got to get out of here.
What's your plan now? Do you really need more passion?
All I want is you. All I want is me.
Oh yeah,
I'm all alone in a crowded room.
Space
now, I gotta get back to Earth. Calls you up on the payphone. I'm falling off the edge. Psychedelic colors all around. Can you send a prayer? Bring you back to me. Have you gone too far? Why I don't really love. Can't break your heart. Sacrifice of life.
Cross your heart. Don't tell a lie.
Baby, can't you see I'm dreaming? I'm right now. I'm like a king melting in your arms.
Feels so good.
I gotta get back. Falling down, there's a hole in the ground.
Help me out.
I got to find the answer.
What's your problem? Do you really need compassion?
I'm feeling high, flying up in the air.
Bring me down.
I got to get my soul back. Distorted life in the maze. Don't ask me why I don't really
康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
さあ、今週もお別れの時間がやってまいりました。ですね、今週は先ほどもからも申しましてますようにですね、レコーディングスタジオのブースの中からお届けしたんですけども、残念ながら本田くんが今ちょっと作業に没頭しておりまして、私一人でお届けいたしました。ちょっと寂しい放送になってしまいましたが、誠に、はい、すみません。最初にも言いましたけど、レコーディング期間中は本当に本田くんが、大変な作業に没頭してしまいますので、いろいろね、山チャンネルとかですね、私一人でやったりとかいろいろしなければいけないんですけども、まあなるべく頑張って楽しい放送にしてまいりますんで、もちろん時間があれば本田くんにももちろん参加していただきますんで、しばらくの間、レコーディング期間中の間は、ちょっとご了承いただければと思います。そしてそうですね、次回の放送はどういった状況でお送りできるかまだちょっとわからない、レコーディングの進行状況によってですね、そうですね、私がポータブルレコーダーを持ってレコーディングに潜入取材みたいなこともやらせていただこうかなと思ってますしね、その時にちょっと新曲のなんか音が一瞬聞こえちゃったりなんかしないように気をつけなきゃいけないんですけどね。あれです、とにかく僕も本田も頑張って、心血を注いで新しいアルバムを作っておりますんで、どんどんいい曲が、できつつありますので、どうか楽しみにしていただければと思います。もちろん、リリースされましたらばいち早くこの番組でもね、曲をどんどん皆さんにお届けしようと思っておりますので、そちらも、楽しみにしてください。それから、お便り、皆さんのお便りね、もう本当にどんなお便りでも結構です。どんないろいろコーナーございますけども、どのコーナーに属しているのかわからないっていうのも、もう見切り発車で送っていただければこちらで適当に新しいコーナーにしてしまったり、それからもう皆さん勝手に新しいコーナー作ってくださっても結構です。どうかどんどん、お便りをお待ちしております。特に軽井沢在住の皆さんよろしくお願いしますよ。一つね、秋には軽井沢でなんかイベントもやろうかななんて計画もしておりますので、ぜひその時は足を運んでください。では引き続きレコーディングの方頑張ってまいりますので、ぜひ皆さん応援しててくださいね。そして新しい作品を、楽しみに待っていてください。ということで、この辺でお別れの時間がやってまいりました。またの、ご来店をお待ちしております。それではまた来週。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
確かめるよ。